改めて、初代亀有教会長高松和子姫の御霊の神例年祭麗しく執り行わせていただきました。ありがとうございました。祭祀の中でも述べさせていただきましたけれども、和子先生のご生涯というのは本当に大変な苦難の連続でもありました。生涯の中にも、これはでも皆さん一人一人もそうなんですけど、いくつかのですね、分岐点というかターニングポイントがあります。和子先生もそういう人生の上で節となるところがいくつかあるんですけれども、私の中で、この和子先生の一番大きなターニングポイントとなったのは、祭祀でも述べさせていただきましたけれども、昭和29年の5月、14日にですね、ご主人を亡くされたんですけど、まあ、それ一つだけじゃなくて、それまでも、終戦まではですね、裕福な家柄の長女として長女花代で育てられてきたのが、終戦のきっかけによってお父様は郵便局長をされていたんですけれども、終戦によって公職追放になって一気にこう、生活がですね、転落して困窮していかれるわけですね。そういうような中で、まあ、ほどなくして、和子先生は結婚をされて、そして、ご長女、陽子さんという方なんですけど、そして、次女の純子先生と次々と子宝を授かるんですけれども、昭和26年にですね、その、ご長女の高松陽子さんを、まあ、3歳で亡くされて、純子先生はまだ1歳にもならない年だったんですけど、亡くされるんですね。そして、その悲しみも言えない、3年後の昭和29年に今度は大黒柱のご主人も亡くされるんですね。さすがに和子先生もですね、もう、まあ、生活はですね、一気に転落して、で、困窮する。そして、長女、そしてご主人とですね、次々と亡くされて、まあ、ご自身と純子先生だけが残されたという状況になって、もう信心もクソもあるものかということで、もう信心はしない。あとはもう自分の好きなように生きると。やってられるかというような言葉は悪いですけれども、そういう気持ちで一回神事を離れるんですね。ところがその後目標を見失ってしまって、やっぱり自分には神事がなければいけなかったんだという思いになられて、また当時愛楽教会の前身のカバメというところにお披露目があって、初代は先生が奉仕されていたんですけれども、まあ恥を忍んでというか、怒られるのを覚悟で、また信心をさせてくださいというふうに戻ってこられて、そしてそれからはですね、もう信心には手放すことはなく来られたんですけれどもね、ここが一つ大きなですね、最も大きなターニングポイントだったんです。その後もいろいろとあるんですけれども、私の中でここが大きな分岐点だったんじゃないかなと思うわけですね。ただですね、一つ疑問なのがですね、いくらも自分には信心しかないという気持ちがあったとしてもですね、でまた和子先生という方は持ち前の負けん気の強さもありました。それからもう人に笑われてたまるか、見返してやるという反骨精神もおありでした。それも考慮したとしてもですね、また信心させていただきますと言ってさせていただけるもんじゃないというふうに思うんですね。よく考えてみたらですね、やっぱりまた信心させていただこうと思っても、その後もまたね、大変なことが起こってくるわけですよね。実際にお兄さんが借金を抱えていた、お父さんは教会参拝の帰りに交通事故に遭われる、純子先生は体が不自由になっていかれる。もうやっぱりちょっと心がけようとかですね、頑張ろうと思ったところで折れるんですよ、また難儀が来たらですね。ところが折れなかったんですね、和子先生という方はですね。これはどういうことなんだろうという疑問がですね、私の中では常にあったんですけれども、今日このお祭り、またお祭りに至るまでの成り行きを通してですね、こういうことなのかなっていうのが少し見えてきた感じがするんですね。話は変わりますけど、今日ご信徒の坂井房子さんがですね、今日午前9時から肺の手術をされました。 2つほど腫瘍がありまして、まだ初期の段階ではあるんですけれども、それを摘出する手術が9時からあって、さそして今お祭りが終わった後、邦子先生がその房子さんのご主人の和明さんから、とりあえず無事に手術は終わったというお礼のお届けが LINE で入っているのを聞かせていただきました。なんで和子先生の霊年祭に房子さんの話をするかと言いますとですね、少なからずご縁があるんですよね。房子さんはですね、和子先生、純子先生が平成6年の1月22日に東京府境に立たれました。その約1週間前の1月15日にですね、愛楽教会で純子先生と和子先生の壮行会が盛大に執り行われるんですね。でその時にですね、当時まだ青年だった酒井房子さん、当時は名前は高山房子さん、そしがと、あと今熊本県に霊北教会という、天草に霊北教会というのがあるんです。そこの、聖永明子先生、私のいとこの嫁さんになる方、嫁さんじゃない、妻にあたる方、末永明子先生という方がおられて、明子先生は当時愛楽教会の修行生、房子さんは愛楽教会の信者さんということだったんですけど、青年会として出し物を出してですね、和子先生と純子先生の日常の風景を物真似した出し物を、ね、壮行会されたんですね。で、房子さんが和子先生役で、その霊北教会の明子先生が、純子先生役でやってですね、それがもう本当面白おかしくですね、もう大盛り上がりの、壮行会になったんですけれどもね。そこで、ご縁があるわけですね。和子先生、しかも、どこでそんな何気ない仕草とかですね、言葉遣いも、本当に忠実にですね、和子先生そっくりに演じられてて、もう皆さんも大笑いで、明子先生の純子先生の役もですね、ぴったりでですね、もう九州弁丸出しててですね、そういうようなこともあってですね、この、昨日が房子さんが入院されて、そして今日が手術だったんですけど、私その昨日もまた改めて、ご本人からも、そしてご主人の和明さんからも入院と手術のお届けがあったんですけど、それをご記念させていただいたらですね、なぜかですね、先ほど言いました平成6年1月22日に和子先生、純子先生が東京に布教に出られて、翌日の1月23日、遷座祭をいただかれたんですね。その時と重なるもの、インスピレーションをいただくんですね、ご記念させていただきながら。昨日今日の房子さんの入院と手術がですね、そういうふうに1週間前に壮行会で和子先生の役をやっていたということも重なったのかもしれないんですけれども、日付的にもですね、平成6年1月22日でしょ、かたやで房子さんの昨日の入院、今日の手術が令和6年10月22日6、0がついただけなんですね。あと 6と1と22は一緒なんですよね。そして22、23というのがですね、だから房子さんにはですね、その今ご記念させていただいたら、和子先生、純子先生がですね、本当に思い切った思いでですね、不安もある中で東京という未開のところに布教に行かれたのといただくから、あなたも昨日の入院、今日の手術、東京入りをするつもりで、そして今日は遷座祭を行うような気持ちでね、向かわせていただいたらいいですねというふうにお取り次ぎをさせていただいたんですね。しかしですね、本当にただでさえですね、どれだけ、病院とか手術に慣れてる方でもですね、やっぱり手術っていうのは大変な不安と緊張だと思いますね。まして房子さんはですね、今までも病院なんかほとんど、医者とか薬ほとんどかかったことのないような方なんですね。私もですね、ちょうど去年ですね、白内障の手術を、白内障の手術はもう手術時間はですね、もう、10分もかからないぐらいですし、確実に、ほぼ大丈夫というような手術だけど、それでも前の日の夜は全然出なくて、実際、病院行って手術前、手術の時血圧測ったら血圧が200超えているというね。それぐらい、白内障の手術ですら、それぐらい緊張するんだから。そのね、肺のね、腫瘍摘出手術なんて言ったらもう、本当に不安だろうな、心配だろうなというふうには思うんですね。私もそうでした、去年。ただですね、お互い、あるのが信仰なんですよね。ただ不安だ、心配だけでは終わらないものをいただいているわけです。去年の私の手術もそうだったですけど、成り行きの中で、神様にですね、 白内障があるよということを気がつかせていただきました。トイレの、2階のトイレが故障して、それを、なんとかしようと思ったらメガネを踏んづけてしまって、メガネのレンズを変えようと思ったら白内障が分かったというところからですね。もうそれだけでも送り合わせだなと思いますし、また他の日程の上でもですね、送り合わせをいただいて、教会行事とも重ならなかったりですね。そして何よりもお礼を申さなきゃいけないポイントばっかりだなと。不安な中にもですね、心配な中にもですね、神様のやっぱり送り合わせ、成り行きの送り合わせを感じさせて、そして神様の応援かも成り行きを通して感じさせて、そしてもう一つは神様の願いですね。これはただ単に白内障の手術するするだけじゃなくて、あなたの心の中の白く濁っている部分もですね、クリアにしていきなさいという神様の願いを感じ取らせていただくところから、その不安心配もあることはあるし、気持ちも同意をするんですけれども、それだけではない、もう根っこには大安心があるわけですね。ふさこさんもそういう思いじゃないだろうし、ろかとも思うわけです。そこにご結界のすぐ隣に南天の木がありますけどね。もうこの南天の木はですね、風が吹いたらもうものすごい曲がってですね、もうぶれまくるわけですよね。ところが絶対根っこもそうだし、枝は折れないんですね。どんな強風になっても。一見もうバンバンバンバンね、振り回されるんですけれども、強風とか吹いたらですね、根や枝は、幹は折れないんですね。例えるならそういう感じですね。確かに表面上はですね、動揺もする、不安もある、心配もあるけど、根っこに信心があるんですね。これも神様の間違いの働きの中なんだと。そしてこのことを通してここを取り組んでいってくれよ、磨いていってくれよという神様の願いを感じるところからですね、表面上は不安だし動揺もあるんだけど根っこではぶれないものがある。まあそういうような状況でですね、ふさこさんもおそらく今日の手術に向かわれただろうと思うわけですね。それこそやっぱり熊本県の日名具教会の初代がですね、エピソードの中に、ちょっとね、大変なことがあった時に、哀楽の初代がですね、もう本当それは冷たい仕打ちのよう、成り行きのようかもしれないけど、その雪の、冷たい雪の中を顕微鏡で見てみたら、本当に美しい幾何学模様のような雪の結晶があるのと同じように、私たちの成り行きに起こってくる冷たい仕打ちと思われるようなこともですね、信心のレンズ、フィルターで見たら、そういう神様の幾何学模様のような送り合わせというのが見えてくるんですね。あ、やっぱこれも間違いないんだなと。これが大安心につながってくるわけですね。一見ぶれてるようでもですね。そんな中、まあ昨日も入院がしましたとお届けがあって、でそのお届けをご記念させていただいておりましたら、昨日からですね、突然そこの近くの修徳高校でですね、どうも運動会かなんかやってて、もうものすごい声援が、今朝もそうだったんですけど、今朝はもっとボルテージが高かったですね、聞こえてくるんですね。そしてその後ほどなくしてですね、ある方から電話でお届けがあって、その方もですね、実は今月の16日、だから哀楽教会のご大祭の日であるんですけど、その方もですね、その今月の16日に肺の手術をされたんですけれどもね、で無事に終わりましたということは聞いてたんですけど、昨日の電話でですね、ちょうどもう退院の日が明日に決まりましたと、24日に退院が決まりましたというお礼の音だけがあったんですね。昨日、ふさこさんや和明さんから入院手術のお届けがあってご記念をしていたら、もう本当に修徳高校の人が、もう頑張れ頑張れっていうようなね、もう掛け声とかですね、賑やかな声が、エールのような声が聞こえてくるんですね。そしてある違う信者さんから同じ肺の手術をした方からお礼のお届けがあってです。もう本当神様がですね、もう寄り添ってのですね、入院手術なんだなということを感じさせていただきました。まあ、ふさこさんのですね、今回の、肺の手術に至るまでもですね、よくよく振り返ってみると、本当にその幾何学模様のような、本当ビニールさえにわたった神様の送り合わせの連続なんですね。そもそもが昨年からちょっと肺の方に少し、検査する必要があるというようなお届けがあって、まあ、去年の7月7日、検査があって、で次の検査の日が9月29日、だったかな。 だ9月29日って言ったらね、教祖様のお誕生日の日ですよね。で、その後また9月29日検査診察があって、次はまあ半年後でいいでしょうと。半年後の、今年のだから3月15日が、あの検査日だったんです。その日はですね、アイラス教会の初代大奥様のお立ち日だったんですね。あの泥の心の権化、お礼の心の権化と言われているですね。そしてその3月15日、まあ、これが最後になったらいいねというふうに言ってたんですけれども、まだちょっと検査がいるってなって、今度また半年後の9月13日、それは何の日かというと私の誕生日、まあ、これはあんまりいいですけどなんかいちいちですね、そういう、そして流れで来てるわけですよね、なんか本当神様であり御霊様がもう常にずっとつきっきりというかね、教祖様とかですね、そういう中で、あの先月の9月13日、それこそ私の誕生日の日だったんですけど、その日に検査したら、ちょっとあのやっぱりあのもしかしたらあの腫瘍があるかもしれないということになって、で、まあ今もよ近くの病院に行っていたのが、もうちょっと大きな病院ということで、まあ、順天堂大学の病院の方にですね行かれるようになって、でも順天堂大学もですね、大きな病院だからすぐに診察とか予約取れたり、まして手術なんか取れないんですよね、なかなか。ところがですね、もうあの診察行ったらすぐ診察の予定の日が決まって、手術前の説明と手術の日が決まって、手術前の説明が10月10日の金光大臣祭り日でした。そして手術日が今日の23日なんですね。もうほんただごととは思えないですよね、やっぱりね、偶然とはね、あの教祖様のお誕生日の9月29日とか、愛楽の初代の大奥様のお立ち日とか、私の誕生日はまあいいですけどね、そして肝心のですね、手術前の説明が10月10日の教祖様の末日、ご本部のご退散の日、そして手術日が今日の23日ですね。もう神様、御霊様、教祖様がですね、つきっきりだな。しかもそれだけじゃなくて、やっぱり送り合わせですね。あの、今、あの、房子さんのご主人の和明さんのお父様が今、先月から透析の生活が始まられて、で今月のですね、31日からまた、その、透析を再開してのまた検査で4日間ぐらい入院しなきゃいけないんですけど、一応あの房子さんの予定として、まあ今日が手術で1週間ぐらいしたら退院できる、退院してからお父さんの入院、そう、日程の上でもですね、本当にもう1日たりともずる狂いがないね、こういう、まあ、手術とか大変な中にもですね、そういうのを感じてには折れない働きがですね、新人のレンズフィルターで見るとですね、見えてくるわけですね。だから不安の中にも心配の中にもですね、折れることがない、外れることがないものをいただけるわけです。それとともにですね、先ほど言いました、そういう神様の送り合わせとか、まあ、応援歌のようなものがこういう中にもあるという感覚と、あともう一つ、これは房子さんにですね、まあ、去年からお取り次ぎさせていただいて、このね、肺の検査とかですね、診察とか手術というのは、ただ単にその検査、診察、手術じゃないですよ。このことにかけられている神様の願いっていうのがありますよと。肺というのはですね、肺という素直な心を意味しているっていうことをいただきますと。この手術を通して、検査、診察、手術を通して願われているのは、ただ単に病気、併癒だけじゃなくて、あなたの心の中に、はいと素直に言えないところをですね、そこを取り組んでってくれよということをね、伝えたいがために今、そういう成り行きをいただいているんですよということをね、ずっとお取り次ぎさせていただいて、房子さんもですね、倒れ転びしながらもですね、取り組み続けてきているわけですね。そういう、まあ、神様のなんかここを取り組んでってくれという願いも見えるから目標ができるわけですね。ちょうどですね、先ほど 純子先生、和子先生の壮行会の話をしましたけどね、ちょうど房子先生が和子先生役で、純子先生は霊北教会の秋子先生がやっててですね、もう本当に面白おかしくなんですけど、例えばですね、まあ、純子先生がですね、和子先生呼びますよね、お母さんって言って、何年してからしかって、そんな感じの演技をしてるんですよね。昨日改めてそのね、DVD を見たら面白くて、何って、せからしか、せからしか、はいと言ってないんですよね。うん、房子さんご自身もね、和子先生も純子先生に対してはそういう感じだったけど、他の人に対してはね、柔らかいんですね。でも純子先生だけに対してはですね、感情むき出しなんですね。それはでもこっちに雷に来てからもずっとそうでした。もうまともに会話が、やっぱり、純子先生がですね、中学から高校、社会人にかけての一番こう、まあ、多感な時期をですね、親子別々に暮らしていて、で、その後親子一緒にはなったはいいけど、お互いぎこちないわけですね。母、娘としてのなんかこう思いやるような会話が素直にできない状態が続いてたんですね。それをまあ、和子先生もね、改まっていかなきゃいけないというところをいただきつつもなかなかできない中でですね。で、こっち来てからもその、純子先生との関係性っていうのはテーマとしてあったと思うんですけれどもね。素直に、はいと言えない。なんで、しからしかと。かず、房子さんもちょっと似たようなところがあってね、人に対してはですね、心配りがきめ細やかで、言葉遣いも丁寧なんですけれども、一番近しいですね、ご主人の和明さんに対してはですね、素直にはいとか、そうねとか言えないわけですよね。このはいのね、修行を通して願われているの、そこを取り組んでってくれよっていうことなんじゃないのということで、倒れ転びしながらも1年以上かけてですね、取り組んできてる、少しずつで、そうしてね、また磨いてっていかれてるわけですね。考えてみたらね、和明さんという名前は、和というのは我が心の和で、和子先生の和ですね。で、秋っていうのは明るいですけど、それこそ純子先生役をやった霊北教会の秋子先生が、やっぱりその明るいという字なんですね。まるで和子先生と純子先生を組み合わせたような名前だなと、願いがかけられてるなと、そういうのもあって、まあ、とりわけ今年のね、和子先生の例年祭をね、しかも春のね、純子先生のね、お祭りの時は、房子さんが発表したでしょ。もう和子先生、純子先生と重なるし、和子先生、純子先生が不況に出られた時と重なるわけですね。新人のレンズで見ていったら、ただ単に入院手術するっていうことだけじゃなくて、そこには本当に至れり尽くせりの雪の結晶のようなですね、目の細かい神様の働き、お守り、送り合わせと願いがあるということが見えたら、ぶれない、折れないということですね。冒頭に立ち返って和子先生が本当に昭和29年、娘さんに続いてご主人を亡くされて、一旦信心手放してくけれども、また戻ってこられた後、その後手放すことはなかったというのは、ただそういうところにあるのでしょう。今よくよく考えたら、昭和29年に信心手放して、それから1年間ぐらいその悶々した時期を過ごされるわけですね。そして川辺に戻ってきたと言いましたけど、その間に川辺で何があったかというとね、哀楽の初代の4年半の修行が成就してるんですね。もう一切の身の上に起きてくる成り行きをですね、もう不足を言わずに黙って受けるという4年半の修行を昭和25年の後半から昭和30年の4月にかけてされるわけですね。その修行が成就し終わった後によく考えたらです、和子先生が川辺に来てるんですよね。で、当時はそのね、そして成り行きは答えが見出され、カッパされたのが、成り行きは神の働きということを哀楽の初代がカッパされたわけですね。当時の若かりし頃の和子先生はそのことの意味はまだ分かっておられなかったと思いますけど、その初代親先生の確信、どういうような成り行きでも神様の働きなんだという、その確信によって、ついていけたんじゃないかなと。だから、信心手放さなかった。俺なんかその後も実際難儀続いていくんですよ。お兄さんが借金問題があると言いました。お金をですね、使い込んで、和子先生がコツコツ貯めたお金もですね、使い込んでいたんですね。その時に和子先生がね、自分のお母さんに言われたこと、こういうこと言ってるんですね。あれで、自分のお金で役に立ったら、それでよかがいいでしょ。会社のね、お金に手をつけずに済んだ、自分のお金に手をつか、 つけた、で、だから、よかったじゃないのという言葉が思わず出た。もうお兄さん何してくれるんだ。せっかく私が貯めたお金なのにという言葉じゃなくてですね。会社のお金に手をつけて私のお金でよかったね、お母さんって。おかげじゃないのという言葉が出るわけですね。あるいは昭和42年1月4日にですね、最愛のお父様を、しかも哀楽参拝の帰りに交通事故で亡くされた時もですね、その事故に遭わした人を恨むどころかですね、交通事故という大変なことだから、これは大変なおかげをいただいたんだ。で、加害者本人に対しても、年老いたね、加害者の両親に対しても、交通事故はどちらにとっても災難ですよと、恨む気持ちなど全くなかったということ。そして、そう思える自分がありがたかったということを自分史に書かれているんですね。これ、本当その、雪の結晶が成り行きの中で見えてないです。出てこない言葉だと思いますね。うん、お互い一人一人がね、本当に助かり立ち浮いていくっていうことは、形の上でのおかげをいただいていくことももちろんそうなんですけれども、いよいよのところはですね、難儀と思えるようなことの中にも神様の結晶が見えるかどうかなんですね。私自身もこの亀有教会に来てから20年以上経ってですね、どこでじゃあ力をいただいたか、お育ていただいたか、信心が地に肉になっていったかというと、おかげ、形の上でのおかげでは地肉にはなってない。本当に、まあ、これはどうしたことだろう、どうしたらいいだろうというようなことの中に、倒れ転びの中でも、その中にも神様のですね、お守り、送り合わせがあることにお礼を申し上げて、そしてこのことを通して、ここを磨いていってくれ、ここを取り組んでいってくれという願いがあるところに、を受け止め、キャッチして、そこのところに倒れ転びながら取り組んでいったことが血になり肉になっているわけですね。まあ、皆さんもですね、それぞれ、形の上でのおかげでもあると思いますけど、本当にね、びっくりするようなこと、本当にもうね、夜も眠れないようなこともあるとは思うんですけれども、ね、そこをですね、ただ単にその事柄だけじゃなくて、その事柄の奥にある神様の働き、身思いは何なんだろうかという信心のレンズ、フィルターをつけていただけないでしょうか。そしたら必ず見えてきます。ああ、ここにもお守りがあった。ここにも送り合わせがあった。おのずとお礼が出てきます。そして、これはただごとじゃないな。何を神様が願われているんだろうと思ったら、必ずここを取り組んでいってくれよ。そのことを通してですね。潜んでると思うわけです。それを、見出すですね、心、力をですね、育てていっていただきたいなと思うわけです。昨日、今日が、和子先生、重光先生の東京布教遷座祭と重なると言いますけど、昨日の朝のご理解と今日の朝のご理解、同じご理解を連続でいただきました。ご理解第13節です。ご神願成就と言われる13節です。神は向こう倍力の徳を授けるです。確かに向こう倍力の徳を授けるんです。ただ授けるために必要なのは、こちらも倍力の眼差しを持って成り行きを見るということですね。ただ単に難儀なこと、苦しいこと、どうにかしてくださいということだけじゃなくてですね、その裏に、奥に潜む神様の働き、送り合わせ、身思いはどこにあるんだろうかということに目を向けていくことが倍力の眼差し。そして倍力の眼差しを成り行き、倍力の眼差しを持って見ていくことが倍力の徳につながっていくというところですね。まあ今日の祭りを通してですね、この和子先生の、ね、苦労、難儀をですね、ただ単に和子先生は大変だったね、でもすごかったねだけでは終わらせないでいただきたいと思います。まあ、お互いもですね、そういう一つ、信心のレンズ、フィルターを持って、成り行きをさらにですね、きめ細やく 見つめる姿勢をまず持ってください。そしたら、どういう神様のお働き、送り合わせがあるのかというのは必ず見えてきます。そしてそれをいただいた手応えが、ぶれない、折れない、元になってくる。難点の木のようにですね。難点というのは、順子先生が、難が転じる木だよという、難が転じておかげになっていくもとは、そういうところにあるのではないかと思う、今日はお祭りでした。ありがとうございました。